小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週までは放送300回記念として小沢先生と指揮者の小沢誠司さんの対談の模様をお送りしましたね。
はい、初めてです、あんなことやったの。
そうですか。お二人とも子供たちのために音楽を、うん、昔話をという共通点があった
よね。そうだよね。その点考えてみたら共通ですね。やっぱり子供ってこれからの未来ですからね、
はい、
たくさんの可能性を秘めている存在だから、豊かに育ってもらいたいもんね。
そうですね、さて、今日のテーマは、
今度はぐっと変わりましてね、何ヶ月か前から続けてるその環太平洋をめぐって昔話をたどっていくというその旅へ戻りたいんですけどね、
はい、
今までベトナムやったりインドネシアなんかやってましたけど、インドネシアもう少しいろいろ話があるもんで、またインドネシアから行きたいと思うんです。
はい、
インドネシアとかポリネシアとかあっちの方の国っていうのはうんと遠い国ですけどね、日本から考えれば、だけど気がついてみると随分やっぱり黒潮という流れが強くて、太平洋黒潮が巡ってくるわけですよね、で南から日本の方へこう北上して流れてくる、その流れっていうのが、まあ典型的に言えばヤシの実が流れてきたりとね、島崎藤村のヤシの実の歌があるでしょ、流れ来るヤシの実一つってやつね、あれで示されるように黒潮によるその文化の移動ってとても強かったと思うんですね、でそれがどうも昔話にもやっぱり影響しているようなんで、今日はそのお話をしたいんですよ。
はい、
まずね、日本の山んばの話でですね、不思議な話があるのね、いくつか。例えばですね、岩手県の話で言うと、おじいさんとおばあさんが嫁入り書を買いに町へ出かけて行って、で、娘が留守をして旗を折ってるのね。とそこへ山んばが来てですね、戸を開けろっていうもんで、娘は戸を開けて、で山場が中に入ってきて、で飯を炊けって言うんですよ。で娘はその山場に命じられてこわごわだけど飯を炊くんですね。そう、山場はそれをおにぎりにしろと言って、で握るとですね、頭の髪の毛をバーッと避けるとそこに口があってね、頭に口があったというわけね。でそこにおにぎりを放り込んで全部食べちゃったと。で全部食べられちゃって娘は米も全部食われたもんだから泣いてるんですね。そうすると山婆はクソをしてね、でこのクソを川へ持って行って洗えって言うんですよ。で娘はもうこわごわ汚いものを川へ持ってって、で洗うのね。その間に山婆も帰っちゃうんですけども、で洗うとですね、なんとそれが長い長い立派な綾錦と織物になった、立派な織物になったという不思議な話なんですよ。このタイプの話がとても多くてね、
はい、
山場にはとてもこれがあちこちで出てくるんですね。この糞をした、でそれを洗ったら宝物になったとかね、それからもう一つはですね、天童さん金の鎖っていう、これも有名な話でご存知の方多いと思うんだけど、子供が三人いて母親が出かけている留守に山場が来てですね、それで子供たちは母親だと思って中入れちゃうのね。で最初にまず小さな子を食べちゃうんですよ。でその寝てると上の二人の子のところに母親が骨をポンと投げてよこしたもんで、見るとそれは弟だか妹の指の骨だったと。それで子供たち二人は母ちゃんだと思ったのが実は山んばだということが分かって、で逃げ出すんですね。で逃げていくと木があったもんで、その高い木によじ登って上で隠れてると、その母親にと称してきた山んばがですね、子供が逃げたのを見て追いかけてくるのね。で木に登ってくんですよ。でその登ってくるにもいろんな経緯があるんですけど、まあとにかく追いかけてくる。で子供たちは上へ登って逃げていくんだけども、木ですから限りありますよね、で天童さん金の鎖を下ろしてくれって言うと、金の鎖を下ろしてくれた。で子供たち二人はそれに握ると鎖がだーっと天に上がっていった。でそれを見てその追いかけてきた山んばもですね、あるいは鬼ばと言ったりもしますけれども、天童さん私にも金の鎖を下ろしてくれって言うと、 腐った鎖を下ろしてくれたってですね。で、それ知らないで山場その鎖にしがみつくと、ずっと上がっていった。で、天に到達する直前にその腐った鎖なもんだから切れて、山場は地上へ落ちた。で、落ちたところがちょうど蕎麦畑だった。で、山場はそれで地面に激突して、まあ死ぬわけね。で、その山場の血が周りの蕎麦の根っこに伝わって、で、それ以来蕎麦の根は赤いもんだっていう話があるんですね。
うん、
これも有名な話でね、山場の血が蕎麦の根っこに染み込んで蕎麦の根が赤くなったっていうモチーフは随分有名で日本であちこちにあるんです。で、実はその今ここでお話した草を洗ったら綾根式になったとか、それから血が蕎麦になった。で、蕎麦って食べ物でしょ、
はい、
で、食べ物の由来になりますよね。で、この二つが一つの手がかりになりましてね、実はそれはインドネシアのある古い女神の話の流れじゃないかっていう説があるんですよ。で、これは文化人類学とかね、神話学の方をやってらっしゃる大林太郎さんという東大の教授がいらしたんですけども、それから学習院大学の吉田さんというすごい立派な学者が二人いらっしゃるんですが、その方々が特に提唱してらっしゃる説なのね、
うん、
こういうことなんですね。ドイツのイエンセンという、まあ、文化人類学者がですね、インドネシアのある島まで行って、で、そこで、モルッカ島って言うんですけどね、モルッカ諸島の一つのセラム島っていう島なんですけど、僕はどこだかわかんないんだけども、小さい島だそうです。で、そこに伝わっている話を見つけて、で、その主人公がハイヌベレという娘なんですね。女神です。その女神の話なんですけどね、それがどうやらその流れ流れて日本にも来ただろうと、こういう話になるわけですよ、
うん、
今日はそれを聞いていただきたいんだけどね、うん、ハイヌベレっていうのはですね、セラム島に生まれた最初の人間たち、まあ神話ですね、
うん、
で、その中の一人なんですけども、バナナの一つにまだ未熟な実があって、その未熟な実からサテネと呼ばれる娘が生まれたと。それで、それが人間たちの支配者になった。で、その人間たちは9つの家族を作って、それで山から降りてきて、セラム島のいくつかの場所に滞在していたと。それで、森の中のある神聖な場所があって、自分たちが作ったんですけどね。そして、人々はそこに集まって踊ったり、神様のお祈りをしていたっていうんですね。で、その中に、アメタという男がいて、そのアメタという男がですね、犬を連れて狩りに出かけた。そしたらやがて犬が森の中でイノシシの匂いを嗅ぎつけて、で、そのイノシシをある池まで追い詰めて、で、イノシシは追われて池に飛び込んで、それで死んでしまった。で、アメタという男はその追い詰めたイノシシを水の中から引き上げて、見るとその牙に、ココヤシの実がついていた。ココヤシの実ね。で、それはアメタが初めて見つけたものなんですね。今はココヤシの実と言いますけど、それがココヤシの実ということだった。それで、アメタという男はその実を家へ持ち帰って、それで、ある蛇の模様のついた切れに包んでしまっておいた。そしたら、その夜、夢の中に男が現れて、そのココヤシの実を地中に植えなさい。そうすると芽が出るからというふうに言われて。で、朝になると言われた通り実を植えた。すると3日後にはもう実から生えたヤシが高い木に育っていた。で、3日経つともう花が咲いたと。奇跡のあれですよね。で、アメタはそこで花から飲み物を作ろうとして木に登って花を切り始めた。塗装やってる間に手元が狂って自分の指に傷をつけて血が流れた。その血がヤシの花にかかった。それから3日後、その木のところに来てみると流した血が花の汁と混じり合って人間になりかけていた。で、顔はもう出来上がっていた。で、また3日後に来てみると胴体まで出来上がっていて、その3日後には完全な形の女の子になったってですね。ヤシの実から生まれた。そこに血がかかってね。で、その夜またアメタの夢に男が現れてこう言ったと。サロンドパトラを持って行きっていうのはあの綺麗ですけどね、なんか神聖な綺麗なんでしょう。それでその女の子を大切にくるんで、で、家に持ち帰りなさいと。 で、言われた通り、家に持ち帰った。で、ココヤシの実という名前をつけた。ハイヌウェレって言うんだそうですけどね。ココヤシの実。ハイヌウェレという名前をつけた。で、その娘はとても成長が早くて、3日後にはもう、妙齢の娘になった。年頃の娘になった。それで、ハイヌウェレと言われるようになった。で、彼女は普通の人間ではなくて、糞をするとそれが陶器の皿になったり、それからドラのような叩く太鼓みたいなもんですね、陶器の皿になったりドラになったりした。糞がね、そういう不思議な娘だ。で、そのアメタっていう男はそういうものを人に売って、たちまち豊かな人間になったって言うんですね。で、そのうちにですね、その部落ではマロという踊りをいつも踊るように習慣があって、で、その踊りっていうのは9日間続く踊りだった。で、みんな家族がそれに出かけていって、みんなそれぞれの家族が踊った。で、徹夜で踊った。で、男たちが輪になって踊ってる時に、その女たちはですね、踊りのその輪の真ん中に座って、それで男たちが噛みながら踊るためのビンロウジの実とシリーの葉っぱを渡していた。で、ハイヌウェレも女たちに混じってその輪の真ん中に座って、で、踊り手たちにビンロウジの実を渡したりなんかしていた。で、二日目の晩には今度は場所を変えて別の場所で踊りが始まった。で、窓踊りはそうやって9日間場所を変えて続けて行われていた。で、ハイヌウェレはいつもその踊りの輪の真ん中に座ってビンロウジの実をみんなに渡していた。ところが、踊っている男たちがそのビンロウジの実を要求すると、ハイヌウェレはビンロウジの代わりにね、すごく美しいサンゴをくれたりした。そんなもんだから、踊り手たちだけじゃなくて見物人たちもハイヌウェレからそのサンゴをもらうようになって喜んで、なもんだ、とても人気というかな、人の注目の的になったってですね。それで3日目の晩にはまた別の場所で踊ったんだけど、今度はハイヌウェレは素晴らしい磁器の皿をみんなにくれたって言うんですね。で、4日目の晩には前よりもっと大きな立派な皿をくれた。5日目の晩にはもっと大きな、今度は山刀、刀ね、をくれた。6日目の晩には銅でできた美しいシリーを入れる器をくれた。7日目の晩には黄金の指輪をくれた。8日目の晩には美しいドラをくれた。みんなに配ったっつうね。で、ハイヌウェレはこういうふうに毎晩ね、宝物をみんなに配るもんだから、それをみんなは今度は逆に気味悪がったと。あの娘がどうしてそんなものをくれるんだろうかって言って気味悪いと。それでみんなで相談してですね、あれはほっとけないということになって、殺してしまおうということを決めた。で、そのために最後の9日目の晩、最後の晩ね、踊りの晩に、広場にあらかじめ深い穴を掘っておいた。そして踊っている間にですね、真ん中にいるハイヌウェレを踊っている男たちがね、だんだんに追い詰めていって、その深い穴に落としてしまった。で、ハイヌウェレはもちろん叫び声を上げたんだけども、それはもうみんなの踊りの声で消されてしまってわからなかった。で、明け方になって踊りが終わると、人々はみんな家へ帰ったのに、ハイヌウェレだけは帰ってこなかった。それで、アメタってあの男ですね、父親みたいな、は、彼女が殺されたことが分かった。そこで、彼はですね、神のお祈りの時に使われる、ウリという灌木の棒を9本取って、で、それをマロの踊り手たちが作る、ここの絵のね、輪を再現した。そこでね、柱を立てて。で、それによって、ハイヌウェレがどこで殺されたかが分かったってんですね。それで、アメタはですね、ココヤシの木から9本の葉脈を取って、あの葉っぱの脈ね、葉脈を取って、それでその最後に踊りの踊られた広場に行って、で、順に並べて地面に刺して、で、ちょうど踊りの一番内側の輪があったところを探し当てて、で、地面に刺した葉脈を引き抜いてみると、ハイヌウェレの髪の毛と血がそれについていた。葉脈にね。それでアメタはその娘の死体を掘り出して多くの断片に切り刻んだ。それでその一つ一つを別々に踊りの行われたあちこちの広場の周りに埋めていった。 で、そうすると地中に埋められたハイヌウェルの死体の断片は、それぞれが今までこの世になかったものに変わったって言うんですね。で、特にいろんな種類の芋が生まれてきたって言うんです。死体から。そのおかげで人間はこの時からいろんな種類の芋を、タロウ芋とかなんかの芋を主食として食べるようになったんだという話なんですね。それでハイヌウェルの胃袋は大きな壺になった、入れ物ね。で、その壺は今でも村の村長に大事にされて取っていかれているってんです。それで廃蔵からはヤムイモが生まれた。そちらの人たちは芋が主食だからね、いろんな芋になるんですけど、ここで廃蔵からはヤムイモが生まれた。それから二つのチブサからはチブサの形をした種類のヤムイモが生まれた。それから両方の目からは、でき始めの芋の形が目に似ているんでそうですけども、そういう種類のヤムイモが生まれた。それからチブからは明るい紫色でとても良い匂いがして美味しいモニという種類の芋が生まれた。それからお尻からは外の皮がカサカサしているアンティカオクという種類のお芋が生まれた。それから両方の耳からは上に向けて育つ形が耳に似ているレイリエラという種類の芋が生まれた。両足はアインティヤサネという芋になった。両方の太ももからは大きな種類のヤモイモができた。で、頭はウクヨイヨネという種類のタロイモになったという神話があるんだそうです。で、これをハイヌウェレ伝説というふうに、神話というふうに呼んでるんですけどね。これはね、不思議なことに日本の古事記に出てくるんですね、似た話が。古事記っていうのは712年に編纂されたもので、比叡田のアレという人がそれまで暗唱してきたわけですよね。で、それをまあ漢字で文字にしたものなんだけど、日本の最古の文献です。そこにね、なんと似た話が出てくるんですよ。
そうですか。
で、これは次回に聞いていただきますね。
はい。今日はインドネシアの昔話をご紹介しました。今日聞いたお話、9っていう数字が気になるんですか？
ああ、なるほどね。
はい、
9っていうのがたびたび出てきますね。
そうですね。確か
に。あのね、不思議に昔話のも含めてですけどね、神話の世界ではね、数字としては3が大事なんですね。その次7、それから9、12が大事なんです。
そうですか。
うん、はい。不思議なんですけどね、これ世界中そうなんですよね。このことも一回、数の話も一回聞いてもらいますね。
そうですね。うん、さて、来週は、ハイヌウェルの話が日本の古事記に登場するというお話ですね。
そうですね。はい、そこから聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。